1,2,3。
しなくてもいいけどあると嬉しい、小鉢に入ったお惣菜。
夫ナッチと
妻もちこと
時々あん、
お昼ご飯のおしゃべりを、ひとりご飯のお供にどうぞ、聞くお惣菜。
いただきまーす。
いただきます。
いただきます。ね、チョコがあります、今日は。
今日はチョコ、うん。お茶タイムの収録ですね。
はい。
普段はお昼ご飯を食べながらの雑談をゆるくやってる番組ですが、うん、今日はティータイムに収録しています。
はい。このチョコは、
うん、
うちのね、会社のロゴがプリントされたチロルチョコなんですけど。
そうなの。なんかチロルチョコ何個入ってんだこれ。すごい箱でこうさ並べてあるんだけど、うん、3種類か。パッケージが3種類で綺麗に並んでて、
うん、
12周年ってことこれ。
そうそうそう。
12TH って書いて、うん、デザインされたのと会社のロゴこれ。
はい。
おしゃれやん。
うん。10周年の時に、会社のメンバーの親戚からね、
うん、
お祝いのお金をいただいてたんですけど、
ほうほうほう、
それを何に使おうって悩み続けて早2年。
なるほど、2年越しのチロルチョコね。
12周年の記念チョコになりました。
うん、かわいいね、
うん
うん。今日はなぜティータイムの収録かというと、
うん、
普段私たちはテーマを設けないで、
うん、
ガチのお昼ご飯の雑談をダラダラと垂れ流している番組なわけですけど、
逆にガチ。
そうそうそう、なんか本当のね、何のテーマもない雑談をやってるんだけど、
うん、
今日はちょっとテーマがあるから落ち着いてゆっくり考えながら話したいねということで、うん、ティータイムに来てます。今新学期じゃないですか、
うん、
新学期って環境が変わるじゃないですか、
うんうん、
いろんなところで私4月、手紙を渡したり話してることがあって、
うん、
なんじゃそれって感じだと思うんだけど、
うん、
あのね、パンちゃんに、吃音っていう言葉がどもったり、ちょっとたまにうまく出なかったりするっていうものがあって、まあ、うん、ポッドキャストで、たまに出てるから、それ聞いてる人は、あれだなって思う方もいると思うんですけど、うん、まあ、それを私たちは、まあ、割ともう日常的に捉えてるので、うん、今更ことだてて特別、なんか、何特別なことではないんですけど、うん、まあクラスが変わるっていうのでいろいろ先生とか話に行ったりしてて、で、自分たちの集まりとか、何コミュニティっていうのかな、うん、仲間内だったりとかでもそういう話をしたり、ちょっと軽いリーフレットみたいなのを渡ししたりしてるので、うん、まあ、リーフレットに添えてね、一応なんか A4 1枚くらいの手紙を印刷して、うん、セットで渡すみたいなことをやってるから、うん、ちょっとそれを最初に読もうかな。それ全体像が見えてからざっくばらんになんか二人で喋れたらいいかなと思うので、まず読みますね。
はい。
それは何々の皆さんへみたいな感じで、
うんうん、
まあ、先生方へだったりとか友達、仲間うちの名前が変ですけど、なんとかの皆さんへで、まあ、いつもありがとうございますみたいな感じで入って、さてさて、ところで娘のあんちゃんには5歳頃から吃音といって言葉が使えたりうまく出なかったりする症状があり、定期的に言語聴覚士さんとの面談に通っています。私も吃音の関連書籍を読みながらいろいろと学んでいるのですが、その中で以前の自分自身や周囲の方々の反応を振り返ると、吃音について正しく理解している人は大人でも少ないし、むしろ誤解されていることの方が多いなぁと感じるようになりました。で、例えば、ほんの一例ですが、緊張しているからどもるわけではないだったり、ゆっくりとか、落ち着いて喋ってなどの声かけはプレッシャーになるからしない方が良いだったり、まあこれは世代とかもあると思うけれども、吃音の話題はタブー視せずオープンにした方が良いっていう考え方があることだったり、複数人で声を合わせると言いやすいよっていうことだったり、いろいろと、まあ自分も前から知っていたかった知識だけど、全然知ってる人は少ないなぁと感じています。そして、吃音は 原因や治療法も確立したものがあるわけではなく、日々情報が更新されるため、これらのことも絶対とは限らず、私たちも常に勉強中の状態です。ただ、吃音を持つ人は100人に1人程度と言われています。娘のことだけでなく、今後どこかで吃音の方と接する可能性のある皆さんにも、ぜひ正しくご理解いただけたら嬉しいなと思い、このお手紙と資料をお渡しさせてもらいました。別紙の資料について5分でも目を通していただけたらとても嬉しいです。吃音はタブーじゃなくて、ただその人の自然な話し方と捉えてくれる人が一人でも増えてくれると嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。みたいな感じでですね。
うん、
まあ今が、まあちょっと内容はね、ちょっと今のはフランクな感じだったけど、先生方に対してはもうちょっときちんとした文章で書いてますよっていう、あの言い訳を添えつつ。
渡す人に当ててカスタマイズして
る、ね。あ、そうそう、カスタマイズしてる。そうそう。
今のは聞くお惣菜バージョン。
あ、そうそうそう。今のは割と、まあ聞くお惣菜バージョンとして書いたものではないけど、カジュアルバージョンの感じで。
はい、
うん、まあそんなことを、と、プラス、それのカバーレターをつけて、
うん、
なんだろう。いろいろね、世の中にはこういういいパンフレットとかリーフレットを作ってくださっている団体がありましてですね、
うん、
そのパンフレットを添えて、うん、よかったらメイトしてもらえたら嬉しいですみたいな感じで出すっていうのをね、
うん、
やってるんですけど、うん、まあ、だから新年度だしポッドキャストでもやりたいねみたいなノリで今これ撮ってます、
うん、そうね、
うん、
ちょっと聞いてよみたいな感じね。
あ、そうそうそう。ちょっと聞いといてみたいな。うんうん、いや、なんか自分も知らなかったから、そうそう、身近にね、いないと、うん、そもそもなんかテレビとかで耳にしたことはあるよ。うん、見聞きしたことはあるけど、うん、なんとなくさ、何事もそうだと思うんだけど、うん、それ吃音だけじゃなくって、何事も身近にいないと、
うん、
なんか、あ、なんか事情があるんだなって思っても、これ吃音の話だけじゃなくてね、うんうん、あ、なんかきっと事情があるんだなって思っても、それに対して自分はどうしたら失礼にならないんだろうとか、うん、そのことって話題にしていいのかなとか、うん、なんかちょっと戸惑うっていうのは当たり前というかさ、
うん、
なんか接したことがなかったらね、
うんうんうん、
で普通のことだなと思うから、なんかその、もう聞くお惣菜を今たまたま聞いてくれている人は、たまたまちょっと接点があったから知っておいてもらえると、
うん、
まあ今後まず一つはまあアンちゃん会でも、ああまあこういう喋り方の子なんだな、そうだったなってわかるし、うん、あとは周りに100人に1人ぐらいいるっていう話なので、ね、
うん、
小学校とかさ33人 ×3 だったらその中にも大体1人くらいいるやろみたいな感じで、うん、1年生から6年生までがそのクラス編成だとしたら6人くらいはまあおるやろみたいな感じだから、うん、めっちゃいるやんと思って、ね、と思って先生たちにも、
うんうん、
別に娘の話だけじゃなくって、
うんうんうん、
いやこれ知っといてくださいよみたいな
そうそうそう、
おせっかいもあれだけど、いやでも自分が例えば、ね、教員だったとしたら、
う
ん、知っておきたいって思うからさ、で自分もなんかそのあんちゃんに吃音が出る前は別に知らなくって、うん、そのただ見聞きしたことがある程度で、うん、知っておけたらもうちょっとこう対応が変わってたりとか、うん、早めに言語聴覚士さんのもとに行ってたりとか、うん、いろいろできることがあったなって思って、
うん、
まあ、だってね病院です、あの相談してたの、でもそれって言語聴覚士さんじゃなかったから、
うん、
あのまあ、小児科の先、まあ、まあ、専門ではない先生だったから、
うん、
なんかまあ、まあ大丈夫だと思いますよ。心配ないから様子見ましょうね、みたいな。養育とかの、なんだっけ。そういう専門機関に予約を取るの3ヶ月待ちですし、みたいな、すごいやりたくないんだろうな、みたいな感じのさ、
うん、
だったから、
ね、
うん。なんか、その時に知識があれば、いやいや、これは早めにやったら、ね、
うんうんうんうん、
あの、対応できることがあるって今ならわかるけど、うん、そういう話とか知っておきたかったなと思ったので、うん、なんか一回話題にしておくとね、いいかな、みたいなノリです。
うん、はい。
はい。なんかありますか？なんか珍しくもしこがめっちゃ喋ってるけど、なぜならもしこはね、
うん、
最近すごい本読んでるから、ね。
本当だよね。すごい。
いや、知るとね、
うん、
奥深いんですよ。
うん、
あ、これはだからなんかいろいろな方が聞いているから、
うん、
なんだろう、まあ、100人に1人だからさ、うん、全然当事者の方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、みんなね、いろいろこう、まあ、これも本から得た知識だけど、
うん、
当事者の方の中でも、やっぱり、育っ ってきた時代とか今の年齢だったりとかで、
うん、
とか今までのご経験とかで、うん、いろいろやっぱりあの吃音っていうものに対する感情とかそれをどうやって捉えてるかっていうのがすっごい千差万別、うんね、まあ、隠したいと思う方もいるし、うん、そんなことは気にせずにもう自分の一部だとして、うん、もうどんどんおしゃべり好きの方もいれば、あの、何？術を身につけてというか、まあ、言葉を言い換えて、
うん、
あの、例えば、あさってのあが言いにくいんだったら、次の水曜日っていう言い方とか、まあ、それはほんの一例だけど、うん、そういうふうに自分の中で瞬時に頭をずっと使いながら、うん、表立っては吃音の症状が出てないように過ごしているという方もね、大人はたくさんいるということなので、うん、なんだろう、あの、この番組で話すことが吃音についての正しい知識ではないですっていうのは、
必ずしもね、
そうそうそう、うん、あの 100% 正しい、吃音に対して正しいものっていうのが今世の中に存在しないんだなっていうことが、うん、まあ分かったというか、
うんうん、
ある程度書籍とかで、あの、今現代こういう方向性なのだなっていうのはぼんやり見えてきたんだけど、うん、まだ解明されていないこととかも多いし、うん、なんかね、さっきの手紙の中にもあったけど、常に情報を追って最新のね、情報はどんどんアップデートされていくものだから、
うん、
なんか、とりあえず自分たちは、今のところこういうスタンスだよね、みたいなのでも見えてきた気がするよね。
うんうんうん、そうだね、
うん。
うん。
そうそう。
だからなんか、吃音にまつわる勉強ができる回ではなくて、
う
ん、
そうそう、
今回は吃音の子がいる家族の日常の作り方みたいな、
それだ、
そういう話だと思って聞いていただけるといいかな。
うん、
うん、今机の上にさ、参考文献がドドドドって6冊、うん、
1、2、3、4、5、6とプラスパンフレットとかいろいろあるね、
うんうん、で並んでてさ、
うん、
僕読書苦手なんだけどもちこさんにこれ面白いよって勧められたり、うん、まあ、自分の気持ちがちょっと向いたタイミングとかで、
うんうん、2冊
ゆっくり読んで、そう、今2冊読んだところです。
これとこれ、
うん、
これ面白かったよね。
それね、
これと言っているのは、はい、医学書院発行の伊藤亜紗さんが書いているシリーズ、うん、ケアを開くというシリーズのどもる体、
うん、
という
面白かった。
これね、これはもう面白いよね。
面白い。
書籍として。いや、これもう本当に、何この語彙力のない風。
小学生の感想。
面白いよね。なんだろう。これはね、ボディコピーを読みますね、
うん。
楽に話せば連発だ。意思を通せば何発だ。言い返すれば自分じゃない。リズムに乗れば乗っ取られる。とかく喋りは窮屈だっていう、
うん、
あの、プラスコピーでまた乗ってるのがね、治る、治らないとは全く別のところから迫る、身体論的吃音論みたいに書いてあって、うん、まあ、面白いんですよ。
身体論なんだよね。
そう。
吃音の症状が起こっている時に、
うん、
体は、そして意識は何をしようとしているのか、
うんうん、
みたいな話が中心なのよね、
うんうんうん、
まあ、その辺のことってなんか僕もあのダンスとプログラムの、
はいはいはいはい、
あの合同ワークショップみたいな新しい表現をテクノロジーとコンテンポラリーの両軸から作り出すみたいな、そういうワークショップに参加したりとかしたこともあって、なんかその体の意識と無意識とか、うんうん、そういうところすっごい面白いなと思っててさ、
ね、うんうん
うん、だからまあね、吃音きっかけでこの本を知って、
うん、
それで読んだけど、なんかもう全然違う脳みそで楽しんで
いやでもうん、わかる、なんか知的好奇心的に自分も含めて言葉を出すってどういうことなんだろうみたいなことを、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう
そうそう、体、その、まあ、身体的アプローチというか、
うん、
で捉え直すみたいなのが、
うん、
面白いよね、喋るって何みたいな、うんうん、
おすすめですね、
おすすめですね、
うん、
なんかまああと なんだろう、これは非難ではないんだけど、まあ、そういうふうな傾向があるなと思うことに対して、うん、その吃音の書籍をさ、いろいろ検索してた時に、うん、やっぱりなんか吃音ってなんかどこか、
うん、
なんかこう何かわいそうなものみたいなさ、
うんうんうん、
とか、なんか大変だから頑張ってみんなで対処しなきゃいけないものみたいなムードをすごい感じて、
うん
うん、で、なんかそういう時もあったのは時代的な歴史の記述も読みましたので本当にそうだと思うんだけれども、うん、ただ今の子供たちってすごいフラットだなって、うん、思ってて、うんうんうん、スタート地点にいる未来を見ている子供たち、
そうだね、うん、
まあ、確かにね、すごい時代的にはさ、ほんとそんなに昔じゃない、例えば戦あのね、吃音の世界っていう、これは吃音医師と呼ばれる菊池義和さんっていう人が書いてるんだけれども、
うん、
1940年の朝日新聞とかでも、
うん、
どもりは伝染病、早期矯正が大切ですみたいな見出しがあってさ、まあ、どもりがうつるみたいな話とかがね、
うんうんうん、
このだって1940年なんてさ、
近代じゃん、80年前、
うんうん、なんかの時点でもそういうのがあったりとか、うん、まあ、いろいろ誤解がね、
うん、
あったり、その当時の当たり前みたいな感じで、うん、広まってきたことがあったりして、うん、ちょっと、まあ、上の世代の方とかは、うん、とっても大変な思いをしてきたというのは事実だと思うんですよ、
うん、
まあ、それはそれとしてあるんだけど、その子供たちとか、うん、小学生に話をしたりとかさ、
うんうん、
とかってすごい素直だし、だからなんかその、うん、あんちゃんも、まあ、原稿聴覚士さんとのアドバイスとか相談のもとで、まあ、クラスにね、オープンに話す方が、周りの子が知ってもらうことで安心して話せる環境を作るっていうのが、今の割と主流だから、全然むしろ、ちょっと一昔前の誤解だと、子供に吃音を意識させてはいけませんみたいなのとかが、うんうんうん、まあ、今年しやかにというか、
う、
流れてて、
うん、
インターネットでは未だに引っかかるわけ、そういうのが。でさ、まだ保育園の時とかはさ、私たちもそれをさ、目にしてさ、
う
ん、なんかなるべく話題にしないで気づかせないことで治るんだみたいなことを一時期信じてたこともあったじゃん、うん、専門家と出会う前に。
そうだよ。
本当、ダメだと思ってて。そうそう。だからまあ、そうやって今はこうやって周りの人に話して環境調整って言うんだけど、周りの環境を整えることで、まあ、それは全然だから、そういう話し方でいいんだよ、それがその人の話し方だし、周りもそうやって分かってるからそれで OK、 そのまま話せばいいんだよっていう感じなんだけど、まあ、その複雑なさ、いろいろな時代背景だったり、でそれによっての世論だったり、その世論によっての受けてきた、どんな時代で育ってきたかでさ、いろいろなことを、まあ、今の大人世代とかは特にさ、吃音に対して思っている当事者の方もいるというものだと思うんだけど、ただ私の最近のスタンスとしては、やっぱあんちゃんを見ているから、未来を見ていきたいみたいな、一言で言うとね、気持ちがあって、すごいなんか、それはそれとして、何、そういう時代があったことは忘れないんだけど、なんかアプローチとしては、なんだろう、知ってこうみたいな感じなんだよね。
うん、そうね。周りの人が知っていてくれると、過ごしやすいっていうものだと思うよね、きっとってさ。
うん、
だからこれからあんちゃんが生きていく世界時代に知ってる人が一人でも増えてほしいみたいなことだよね、うん、
そうそうそう。今ね、なんでこの話をし始めたのかちょっと忘れてたんだけど、最初そのどもる体面白いよって話をしてて、で、あ、そうそうそう、だからその他ね、どもる体すごい斬新で面白かったんだけど、他のは結構なんか困っている人、大変な人がいますから理解してくださいみたいな雰囲気を全体からこう感じるのが、しょうがないし、そういうものなんだっていう、はい、時代背景があったけれども、今後はそういうスタンスじゃないアプローチで私はどっちかというと伝えていきたいというか、 そういう話し方なんですみたいな感じの気持ちっていうので、うん、今そのドムからのめっちゃ面白いって言ってたんだけど、
うん
うん、そういうことを思ったね、何冊か読んだ中で。
まあそういうあのかわいそうで大変だからケアしてくださいっていうふうに、
うん、
と思われる方が良いと思っている当事者の人ももちろんね、時代的な話もあったけどいるから、
うん、
まあ既存の人はみんなオープンにしていきましょうみたいな話ではない、
うん、そう本当に一人一人違うっていうのは、うん、それはだから何でもそうだよね、
うん、
だから病気でくくられないっていうか、
うん、
何事もそうだと思うんだけど、あなた目が悪いからこうですよねみたいな言ってしまえば、
う
ん、あなた卵アレルギーだからこうですよ、性格こうですよねみたいな話だと思うんだけど、うん、じゃないんで、
うん、
まあ、そういうものだなっていうのと、あとはね、うん、これね、これぜひ紹介し、新学期に紹介したいと思ってる本があって、うん、これはね、子供の喫音症状を悪化させないためにできること、具体的な支援の実践例と解説っていう、まあ、タイトルは結構がっつりとしたものではあるんですけど、うん、これはね、片田俊明さんという、
うん、
言語聴覚士の先生が書いてるやつかな。で、まあ書いてるやつで、その中執筆の中にね、いろいろな実例が紹介する。本当実践的っていうか、
うん、
もう小学校とか、まあ中学校も一部あったような気がするけど、うん、のその言語聴覚士さん、各全国各地のさ、言語聴覚士さんとか、
うん、
その学校のね、校長先生だったり、
うん、
担任の先生だったり、そう、喫音当事者の子の保護者の人だったり、あとは本人、かける年齢だったら本人だったりの、一つのケースについて、そういういろんな立場の人が、寄稿してるっていうか、だから同じ、例えばその、この1年間の変化みたいなのを先生目線、言語聴覚士さん目線、お母さん目線、子供の本人目線とかでもいろいろ書いてあったりする。まあ、全部じゃないんだけど、そういうのも結構入ってるのがすごく面白いなと思って。なんかこれをね、見てると、やっぱりまあ、なんだろう。まあもちろん、知らない時にこう笑われたとかからかわれたとかそういう話もいっぱいあるけれども、
うん、
なんかもう最初からちっちゃい頃からをクラスメイトに話してることで別にもう、ま、周りも別にそれが当たり前で、
うんうん、
あの育つっていうか、
うん、
なんだろう、困らないで育つみたいな例も全然あるなっていう感じを受けて、
うん、
だからそれはこうまあこうクラス外のたびに案内していたり、
うん、
まあ、本人とねもちろん相談しながら勝手にやるわけじゃなくて、
うん、
本人も巻き込んで一緒にやっていくっていう感じだけど、うん、そういう生き方もこれからの時代ありえるよなーっていうふうに捉えているから、
うん
うん、なんかネガ既存の図書がねネガティブ寄りなことに対して私の個人的な、うん、ちょっとなんかもうちょっと未来、うん、未来系のかね、アプローチの、って思いますけど、まあそれはね、いいんですよ、
うんうん
う
ん。
そういう考え方でこうやってポッドキャストとかでも日常雑談に交えてお届けしていこうっていう私たちがやれば、
うん、
あの、そのね、細々とでもやれば、ちょこっとずつでもね、広がっていくと思うし、
うん、
実際やっぱなんか、何、ツイッターとかでもさ、
うん、
あの、まあ、同世代のお子さん、
うん、
まあ、同じような感じの人たちもいっぱいいるだろうし、
うんうん
うん、なんかちょっとずつ喫音のまあ啓発っていう言葉にするとなんかちょっと薄っぺらいけどさ、そうやって広めていくことを
啓発は別に薄っぺらい言葉じゃないと思うけど、
そう、なんか苦しいね、間違えた
なんかそういうラベルが貼られるとちょっと構えちゃうみたいな、
そう、啓発っていう言葉ってすごいさ、
うんうんうん、
堅苦しいじゃないですか、
そうだね、う
ん、いや、なんかね、やりたいことは啓発にまとめることができるかもしれないけど、なんか啓発活動してますって言いたくないんだよ。
なんかわかるよ、それは。
そう。薄っぺらくない。堅苦しい。
はい、はい。
はい。堅苦しいけど、
だからね、学生時代の友達とかと会う時にもめっちゃカジュアルに、うん、あ、そういえばき、きつ音なんだけどさって、このままきつ音って言うんだけどさ、うんうん、あ、きつ音って、みたいな感じ、いや、知らないじゃん、私も知らなかったんだけど、みたいな感じで、うん、するようにとかしてて、
うんうん、
なんかそういうじわじわ、何、あの、知ってる人を一人でも増やそうキャンペーンをしてる。
うんうん、
なんかこう、知らないものって、話題にしづらいし、
うん、そうね。
そうやってさっき最初の話じゃないけどタブー視したりとかしちゃうから、うん、あのそうじゃないんだよっていうのがね、うん、じわじわ染み出していくといいなって思って、
うん、
でそのまあ今回も1年生の時の新学期にもね入学の時にも先生に相談してクラスのみんなにも最初に言ってもらって、うん、おかげでめっちゃでも1年生なんて超素直ですから、うん、先生の反応先生から聞いた話でみんなもお友達の話はねその流れで最後まで話をちゃんと聞きましょうみたいなのとセットで話してくれたみたいでさ、うん、はーいみたいなね幼稚園とか保育園生だった、
うん、
キラキラした子供たちなんて最初に話したらさ素直にそういうの分かってくれるし、
うんうん
まあ、2年生 の4月のタイミングでも先生に相談してみんなにもあのあもちろん本人にも事前に確認して、
うん、
あのお話してもらって、うん、今のところめっちゃ2年生めっちゃ楽しいみたいな感じで学校行ってるし、うんうんうん、なんか、うん、そういう姿を見てるとこうもう分に最初、まあ、なるべくちっちゃいうちからオープンにしていくことで、
うん、
周りにいる子たちも、まあ、自然と、まあ、そういう、そう、ただそうなんだなっていう感じで、
うん
うん、入ってってくれる例もいっぱいあるよなと思って、
うん、
今そういう感じかな、
うん。
あんまり特別なことと思ってないっていうか、
うん
うん、
そう、ただこうなんだ、こういう喋り方であるっていうさ、うん話し方のバリエーションとして捉えるのが気持ちよいなって思ってるな今
うん、
うん、
そうねまあ見た目で分かることとかがあるよね、うん、随伴症状って言って、うん、あのうまく言葉が出ない、まあ、難発っていうあこれ言ってなかったじゃあついでに言うと、うん、吃音って主に3つの症状があって、
うん、
あの連発って言って、例えば、おはようって言葉をちょっと繰り返すのが連発、
うん、
連続の連でね。で、あとは、心発って言っての、伸びる、伸ばすっていう字に発するで、うん、おはようみたいに言葉を、最初の文字を引き伸ばすみたいな話し方があったり、
うん、
あとは、難発って言って、最初詰まっちゃう、言葉がすぐに出なくて、おはようみたいな、最初の言葉を言うときにね、すぐ出ないこととかがあるんだけどね。
うん
あ、そうそうそう。それで、随伴症状って言って、その、ま、特に難発気味の時に出やすいんだけど、うん、言葉を頑張って出そうとして、思うように出せない力を入れようとして、こう、体が動いちゃったりとか、うん、顔が、なんていうの？
力が入った
顔。力が入った顔、うん。喉に力の入った顔になっちゃったりとかっていうのがあるから、まあ、見た目でわかることもあるっていうのが、ちょっと特徴といえば特徴かもしれないよね。
うん。そう。灯る体ではそれを言葉より先に体が伝わってしまうっていうふうに書いてて、はいはいはいはい、すごい、
うん、
面白いって思ったんですよ、うんうんうん、表現がね、うん、
ちなみにね著名人だと、うん、このパンフレットに載ってるこれは、広島市言語難聴児育成会吃音親子カフェリーフレット制作チームによる幼児期用吃音啓発リフレットというのをいただいているんですけど、うん、これのね、知ってる吃音のある有名人っていうのが書いてあって、
うん、
作家の重松清さんとか、
うん、
あとは田中角栄元首相とか、
うんうん、
ノーベル物理学賞受賞の江崎レオナさんとか、
うん、
あとね、バイデン大統領とかね、
はいはいはいはい、
ハメス・ロドリゲスっていうサッカー選手とかね、
うん、
いろいろあとなんかマリリン・モンローとかも確かそうだったと思うんだけど、
うんうんう
ん、まあだからいっぱいいるよっていう
そうだね
うん、
うん、
あとさっきのねなんか行ったり来たりしすぎかもしれないんだけどさっきのあの、うん、片田俊明さんの子供の吃音症状を悪化させないためにできることの本の中で、
うん、
あのすごい面白いなって ていうのといいなって思ったので、後半にね、最後の資料でね、喫音理解授業って言ってさ、うん、あの喫音の授業を、喫音についての喫音がどういうものなのかっていうさ、どういうものでどういうふうに捉えていったらいいかなっていう話をね、あのその当事者の子がいるところで本人にも事前にもちろん相談したりしながらやるっていうのの具体的な授業例が載っててさ、
うん、
まあ、先生の話の流れがこうちゃんと具体的なセリフとともに載ってるやつがめちゃめちゃ面白くてためになるなって思ったんだけど、それのね、まあ、最大きな流れは最初に、まあ、喫音っていうものがあることとかを話して、どうしてそうやってなると思うとか、
うん、
それが自然なその人の話し方だからっていう話とかをいろいろした後にね、
うん、
あの実はバイデン大統領に喫音がありますって言ってね、スピーチをしている映像を見るっていう流れがあって、
うん、
でそのスピーチ、自然な話し方のこの繰り返しのままスピーチしていますねっていうところがあってね、その後にメディアの取り上げ方とか、司会者が笑うとかね、
うんうんうん、
あと連発で話してることをミスって書いてたりするのが字幕で多分入ってるのかな、
うんうん、
で先生が、この人たちは貴重なことをしているのでしょうか、貴重な話し方はミスなのでしょうか、大人でも喫音のことを知らない人がいます、悪気はないと思いますが、これを見て皆さんはどんなことを感じましたかって、あのでこの後どうなったでしょうか、見てみましょうの先がいいなと思って、
うん、
でその映像の先でバイデン氏の喫音について理解しているコメンテーターが出てきて、それを訂正するらしいの、それがミスとか言われてたやつをね、
うんうんうん、
そうで、あこの人は知ってるんだね、大人でも知ってる人と知らない人がいますって、みんなは喫音を理解した人に、正しく理解した人になってほしいと思います、知らない人がいればこうやってコメンテーターの人みたいに教えてあげてほしいですって、
うん、
知ってるのってかっこいいですねみたいな、
うんうん、
あの流れがあるところがあって、
うん、
これは分かりやすいっていうか、
うん、
それだってすごい思った、うん、大人でも自分も含めて知らない人の方が多いなと思ったから、
うん
うん、その何話しか、ゆっくりでいい、ゆっくり話してとかさ、落ち着いて話してがアドバイスのつもりで言ってる、それが逆に逆効果だったりとか、
うん、
あと一番多いと思ってる誤解が、
うん、
緊張してるって思われること、
そうそうそう
そう、なんか、まあ、緊張するしないに関わらず症状が出るが多分正しい認識なんだけれど、うん、また実際に緊張しているシーンでも出ないことはあるから、
うん、
あの出てるからといって緊張してるわけじゃないんですっていう話ではなくて、
そうそうそう、
そこは切り離して緊張するしないに関わらず出るので、あのよくさ、初めての場所に行って周りが全然し、うん、ね、そのまあ、あんちゃんにそういう喋り方があるって知らないとさ、あのこう話を振って言葉が出るまでにもじもじしてるように見えたりとか、
うん、
あの口は開けてて言葉が出ないみたいな状態の時に、
うん、
あ恥ずかしいよね、大丈夫だよみたいな風に助け船のつもりでさ、
うん、
あの言われてしまうことが多々あるじゃん、
優しくもね、
そう優しくもね、
うん、
だからそれあの優しいしありがたいし、
うん、
あの、まあ、実際緊張していたら助かっている話でもあるので、
うんうん、
違いに全然それはやめてっていう話は全くないんだけど、うん、その時にちょっと想像力の片隅にね、もうちょっと待ったら言葉が出るのかもみたいな、ね、うん、視点がちょっとあると、まあ、見方はちょっと変わるかなっていうのもあるし、うん、結構緊張とか恥ずかしがりって思われるシーンが多いよね、
うん
うん、でも面白かったのは、
うん、
あの1年生のさ、
うん、
あの最後の参観の時にできることになって、
うん
うん、できるようになったこと発表会があったじゃん、
はい、
その時に友達と、好きな友達が司会をやるっていうので、じゃあ私も司会やるって司会をやったんだけど、
うんうん、
大丈夫、緊張してるって前日ぐらいに聞いた時に、大 大丈夫、あんちゃん舞台慣れしてるからってピシャって言われてあ、失礼しましたってなって、
ね、舞台慣れしてる1年生
そうそうそう、いやなんかまあチアダンスとかやってるからさ、うんうんうん、単に舞台に上がって人前で、うんうん、まあそれ踊るだけと、うん、出ること自体には確かに、
うん、
でなんかそう、私がね舞台慣れっていうことは私自体が確か言って、うんうんうん、なんかあ、じゃあチアダンスすごいかっこよかったよ、あんな大きい舞台でねすごいなんか何回も言ってるから舞台慣れしてきたねみたいな話を多分したんだけどちゃんと自分の言葉にしようか私は舞台慣れしてる、
うん、
いいねって思ったんだけど、
ね、そういう刷り込みでね性格が作られていったりするから、ね、
そうそうそうそう、うん、そういう感じ
実際堂々とね、うん、やりおぼせてましたね、司会
進行、確かにね、司会進行、うんうん、そうそう、あーそうそう、なんかそういう、まあそれも人によるから一概に全く言えないけど、
うん、
適度な緊張があるみたいなところの方が喫音が出にくいっていう人もいるんだよね、うんうんうん、だから家とかリラックスしきっていると、
うん、
まあ、一説によるとわざわざタイミングを合わせて話そうとしないから、
うん、
そういうことに気を使わない家が一番貴重な症状出やすいっていうのも、
うんうんうん、
まあそういう人も多いみたいで、
うん、
もんちゃんも割とそうだと思うんだけど、
うんうん、
言語聴覚士さんとのね面談でもいつも学校とかではスラスラさんだけど家がちょっと家では結構出るみたいなね、うん、話を先生と2人でしてるよね、
うんうん、
まあいろいろですよ
そうね、いろいろですよっていう話ですね、
そうそうそう、いろいろですし、うん、いやなんかこう、わからないものじゃん、原因もさ、
うん、
まあ、今の最新の話でなんかその最新というか原因の多くは生まれ持った体質なのではないかみたいなのが、
うん、
文献とかさ、
うん、
あのリーフレットでもあの体質っていうところが、うん、DNA が関係しているみたいな研究もあるみたいだけど、
うん、
あら、わからないことが多いから、
うん
うん、最終的には個人を見て、
うん、
個人を見ていく話だよね、うん、何事もそうか、
うんうん、
まあ何でもそうなんだけど、これあれだね、なんかこう全部だね全部だね
全部そうだね、
うん、いやな前さあのなんだっけレインボーの話したじゃん、
30日間の
新聞、ね、あそうそうそうそう、うん、あのその時はどういう枠組みで話をしたのかちょっとパッと出てこないけれど、
全ての人が自分自身の性に自信を持って、恥じることなく生きるということがテーマだったかな、
あそうかそうか、うん、まあ、だからその時はまあ性というのが一応その中でもあったけど、
うん、
だから、うん、ま、性質とか体質で言い換えたらもうそれが全て、
うんうん、そうなんだよね、うん、そうだよ、30日間の新聞の時も、
うん、
あのなんだっけ、結局ラベリングしないっていうのが難しいけど、
うんうん、
それしかないよねみたいな話になったんじゃなかったっけね、
そうだね、もしくはなんか今その吃音の話を通して思うのは、
うん、
ラベリングすることもそのラベリングについてのもう結構な理解度があるなら、うん、むしろ悪いことじゃない、むしろ楽みたいなことがあるから、そうな、この前さ雑談の中で喋ってたのが、うん、もうみんな自分の、
うん、
あのできることできないことみたいなのが全ての人の首にかかってればいいのにって思う、うん、例えば私だったら、
うん、
私ね、その初めましての人とかの、うん、なんかこう顔とね、
うん、
名前を一致させるのがすごい苦手なの、
うん、
2回ぐらいじゃ覚えられない、3回でまあギリギリなんかこうなんかこうすごい苦手なんですよ、
うんうんうん、
だから私は袖がさここにずっと首にかかってくれていたら、まあできることもできることでさ、
うん、
書いて、うん、得意なことと苦手なことをみんなが首からぶら下げて、
うん、
まあ脳の上にポンって浮かんでてもいいんだけど、そういう状態だったらすごい楽だし、
うん、
安心して暮らせる上に助け合いもしやすいみたいな、
うんうんうん、
なんかいいなって思った、
うん、そうだよね、
うん、
なんかそのさ 名前覚えるの苦手だっていうのを、うん、掲げてる人がいたら、うん、あ、じゃあみんな名札つけるかみたいなことをさらっとできたりするし、知らないとできないからね、そういうことがね、う
ん、とか別に聞きやすいんだよ、
あ、そうそうそうそう、
ごめんこれだからさって、うんうんうん、私これだからごめん名前もう一回教えてもらえますかみたいなのがさ、うんうんうん、いけるから、そういう風にねなるといいけどね、
うんうん、
自己紹介の時に全部それ言うとかもすぐできそうだね、それだと、
うんうんうん、
まあ、それすら忘れるんだけどさそう、
うん、
それでさ仕事もそれでやり取りするようになったらさ、うん、みんな幸せじゃない、
ね、
得意なことを仕事にして、それが苦手な人から仕事をもらってっていうのをみんなが相互にやれば、うん、みんなが好きなこと得意なことで稼げるように、
そうそうそう、私連絡ごと忘れるんでリマインドいっぱいしてくださいみたいなことを先に知らせとくみたいなことね、うんうん、いいよね、
うん、
今日さ、喫音について、
うん、
まあ、話してきてさ、
うんうん、
今あの喫音について学んだことがなかった人たち、
うん、はいはい、
聞いてくれた人たちの中では、
うん、
喫音というラベルができた状態だと思うんだよね。
ああ、そうね。
喫音者ってこういう傾向があって、こういう人たちがいる、うん、いるんだっていうさ。で、今後多分、喫音を持っている人と出会った場合、
うん、
なんかそのラベルがまず頭に来ると思うんだけど、
はいはい。
うん、でも、さっき言ってたラベリングって、なんだろう、正しくない場合があるよねみたいなことを、うん、念頭に置きつつ、
うん、
でもそのラベルに貼ってある一つ一つのことも参照しつつ、
うん、
なんかその全体ラベルで捉えながらもやっぱり向き合うのはその人なんだっていう、なんかその二段構えのコミュニケーションみたいなのが、うん、多分便利だなって思う。
あ、それものすごく重要だと思ってて、うん、すごい私もそういうことをね一時期メモしてあったんだけどさ、
うんうんうん、
っていうのを今なんとなく探しながら話してるんだけど、
うん、
だから そうだね、あのラベルの中に、
うん、
あのでもこれは一人一人違う、
うんうん、
当人の話を聞かないとその人の感じていることはわからないっていうところまで含めて、
うん、
置くべきなんだと思うんだよね。
そうだね、
うん
うん、
あ、そうそう、なんか、あ、これ私が前昔書いたメモなんだけど、
うん、
自分でね、なんか未知の何かに出会った時に、
うんうん、
私はこう対応した方が念頭に置いた方がいいこととして、うん、兄さんの一般的な基礎知識を知ることと、
うん、
もう一つそれが全てではなく、
うん、
同じそのまあ今回だったら病気とか、
うん、
でも個々人によって対応は違うっていうことを念頭に置いて決めつけないこと、
うんうんうん
う
ん、
っていうのを念頭に置くべき、
うん、
でプラス関係性によっては本人とか身近な人に率直にどう接したらよいかを尋ねてみるって、
うんうん、
この三段構えがいいんじゃないかなって、
はい
はい、一旦落ち着いた、
うんうんうん
うん、そう、思い込みで決めつけられるのは苦しいじゃん、
うんうん、
まあ、それだったら聞いてほしいしっていうのはあるから、
うん、
逆に自分が未知のっていうか知らないこともたくさんあると思ってるから聞いて、
うんうん
うん、まあ、それはね、まあ、その今後も関係が長く付き合っていくかどうかとかもいろいろあるからさ、
うん、
その関係性で決めていいと思うけど、
うんうん、
決めつけないは大事だよね。
そうだね、うん、
きっとこうだろうとか、今私はその喫音に限っても今その本をさ割と新しい本を読んでるけど、
うん、
これがもう1年後とか2年後とかになったら、
うんうんうん、
もう今知ってる知識は古いっていう自覚を持っていたいなって思うし、
うん、
なんかさ自分もそうなんだけど下手にやったことがあるとさ、うん、分かった気になるみたいなことって結構いろんなことに対してね多いと思うんだけど、そうじゃなくってあこれってこうなんだよねっていう前にこう自分、まあ、経験が悪いことではないと思うから、
うん、
こうだったけど今はまたいろいろ変わってるんだろうなっていうスタンスで接することができるといいんだろうなって思う、
うん
う
ん、そうだね、
うん
うん、アップデートし続けるみたいなことですかね。
アップデ
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 ウェブサービスみたいに言うたな
フ
せずして30日間の新聞で話したほどのアップデートバージョンみたいな。
お
ー約1年経ちましたけど。
あ、そっか。へえ、あ、時期的にこのくらいだったっけ。
6月だったね。
あ、そっかそっか、うん、アップデートしていきましょうかね、いろいろとね。
そうですね、
うんうん、
じゃあいつも通りの歌歌いますか。
アップデートしないんですか
新しい曲作るみたいな話にな
ってるね。あったね。
って言ったけど別に消えた話ではないけどね。
そうね
今やまだやってないだけで。
そうだね、うん、
だからこの曲も1周年で作ったからもうそろそろ1年半経ちますよ。
そうだね、う
ん、2周年でこんなことやってほしいをリクエスト、なんていうの、2周年でこんなことやってほしいっていう募集をしたらさ、
うん、
新しい曲みたいなリクエストもあったから、
うん、そうだ ね、
そろそろしなきゃなーって半年思ってる
半年思い続けて、いや、アップデートしないとね、
はい1、2、3、4。
今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう、今日のご飯にありがとう、一緒にいてくれてありがとう。
12周年記念チョコ
ミルクティー、
ソイミルクティー
お話
またつまみに切ってね、ごちそうさまでした